タスク管理研究所所長の井戸です。今日はですね、多分喋りまくります。と言っても高速乗るまでしか、このまあある程度静かな環境でポッドキャスト撮れないんで、まあ、そこで打ち切りになっちゃうんですけど、興奮してます。なんで興奮してるかっていうと、もう10年以上かな、そんぐらいちょっと長年悩んできたことが解決したからですね。はい。それは何かと言いますと、ネットサーフィンですね。多分このポッドキャストでももう何回取り上げたか分かんない、10回ぐらいも話してんのかな。ネットサーフィンをやるんですよ、私が。結構ね、なんだろうな、もう癖になってるというかね、まあ一般的に言ったら、まあ悪癖、グッドバイブス的に言ったらその言葉はまあ使わないんだけど、一般的に言ったらまあ悪癖というふうにまあ認識してもらって、まあ、構わない類のね、まあ、それをやってしまうんですよね、どうしても。でこれなんでなのかなって思ったんですけど、ちょうどまあ私が学生の時に2チャンネルとかね、なんだろうな、いや流行ったの、流行ってすらいないんだろうな、一般的には流行ってなかったですよ多分。でもまあちょっとウェルカムズアンダーグラウンド、ね、知ってる人は知ってるみたいなねぐらいの認知度が出てきて、それでまあ2チャンとか見たりね、まあそういう私のそのヒストリーが影響してるのかもしれないですけど、まあネット見るんですよ。そう。でそれがなんと、火曜日かな、今週のからマジで一回も見てない。本当に。ネットサーフィンしてない。いやネットは見てますよ。ネットをね、今の時代活用しないとめっちゃ効率悪いですから。ネットは使うんですけど、ネットサーフィンと呼ばれるものはもう全くやらなくなった。で、まあ、それだけじゃないんですよね。でその結果、いやこれもみんなすごい驚いちゃうかもしれない、本当に。その結果もうだ100時間以上ダウンタイムゼロを更新してるんですよね。そう、何かしらだから なんつうか休憩というものを全く取らないで活動できている、まあ、もちろんそのトイレ休仕事中のトイレ休憩とかありますよ。あとなんていうのかな、まあ、意図的なね、ストレッチとかね、仕事中の、まあ、それは入れてます。でもちろん寝る睡眠も当たり前ですけど入れてます。でもそれ以外のちょっと疲れたからまさしくネットサーフィンしようとか漫画読もうとかいうことを全くやらずとも、というか今思うと、だからそれをやらないからこそ常に、まあ、なんだろうな、何かしらの、まあ、自分がやりたいことをやり続けられるのかもしれないですけどね。まあまあちょっとすげえまだ遠回しの表現になっちゃいましたけど、事実としてはネットサーフィンゼロになったと。でプラスダウンタイムもゼロ、火曜日から今土曜日の昼までずっと全く何一つのまあ、ロスもなく、まあ、タスク管理マニアの私からするとタスクを処理し続けている。驚異的よね。でなおかつタスク管理のためのコストゼロですよ。ログを取ってもいないし、分析もしていない。で対策 のための仕組みも構築していない。でも まさにこれ理想の、私が理想とする状態を常に実現できたところですね。でそのボトルネックが私の場合はネットサーフィンだったわけですよ。でこれはもうずっと確かにやってきてからもうずっとなくそうとしたんですよね。またこう10年間ぐらいじゃないかって、まあ、もしねその私のツイッターとかずっと追ってくれてる人がね、聞いてくれてる方の中にいらっしゃれば分かると思うんですけど、まあもう打てるべき手は打つべき手はもう全部打ってきましたよ。もう例えばあのスマホの、ね、画面をグレーにするとかね、なんか色がね減るとねその周囲が向きにくくなるとかいう話がエビデンスがねあるんですよ。だそういうの試したり、ネットサーフィンですからスマホのブラウザのアイコンをそのホーム画面から遠いところに置いたりとか、まあそもそもホーム画面から消してしまうとかね、ランチャーからも消しちゃうね、検索しないとブラウザ名を検索しないとそのボタンを押せないとかね、まあいろいろやってきて、まあ全部失敗してるわけですよ。でグッドバイブス時代に入ったらその見ないという意識を持たないと、見ないというふうに意識するから見てしまうのであって、あのどちらでもいいと、どちらでもいいという状態でいたら見なくなるだろうという仮説のもとやってたわけです。でまあいやでもそれでもねダメだった。ただ火曜日から見なくなったって言ったじゃないですか。で月曜日に朝起きて仕事して。夜ねちょっと早めに寝て早く起きようとしてたわけですよ。それはもう月曜日だけじゃなくてもう何週間も前からそれやろうと思ってたんだけども、月曜日にご飯、夜ご飯を自分で作って食べて、でその時に家のタブレットでネットサーフィンをしながらご飯食べてたんですよ。でそのままなんかずるずるとネットサーフィンしたまま時間が過ぎていってまた寝る時間が遅くなったと。でそういう経験を月曜日にしたわけですよね。でそれはもうその月曜日に限らずですよ、もうずっとその負けパターンなんですよ。で今思い返すとね、今思い返すとずっとその負けパターンだったわけですよ。で夜帰ってくる時まではよくいいんですよ、毎日ね。グッドバイブス的な考え方し始めてから、前の日ね、寝るのが遅くなって朝起きるのが遅くなったとしてもね、その日が。で朝起きた時にもう罪悪感を持たないと。別にストレスとか、自分に対するモヤモヤとかなく、普通に朝準備して仕事して、仕事中もあのパフォーマンス落ちることなく普通にやって、で家帰ってじゃあ今日こそ早く寝ようという意気込みで夜ご飯作って、そこまではもう完璧 だったんですよ、ずっとね。でもそっからですよ、そこでご飯食べた後結局なんかネットサーフィンしてズルズルして、でまた寝る時間遅くなってっていうパターンだったんですよ。で今こういう風に話すと、いやもうそれ明らかにネットサーフィンが原因じゃんと思うと思うんですけど、まあ、自分はそこまで意識してなかったんですよ、その時まで。火曜日までね、今週の。でもそれ、いやこれ多分ネットサーフィンが原因だろうという風に思って、でこっからがこれまでと違うそのアクションの取り方だったんですよね。私はこれまではその仕組みでそれをやめようとしたわけです。さっき言ったアイコントークにするとかね、 で、もしくはもうルールね、ノットトゥードゥーリストね、ウィンドサーフィンをしないということを決めて、でそれを毎日レビューして、今日はネットサーフィンを見ないということを達成できましたかとか言って、毎日レビューして達成度は何か5とか4とかそんなことやってやめようとしたけど、もうずっとできなかったんですよ。でも火曜日はじゃあもうそれで見なくなることはないから、まあ、そのような手段は取らなかったんですよね。で火曜日をどうしたかっていうと、ちょっとこれまた話が長くなるんだけども、高速の入り口に入りかけてるから次に回そうかな。具体的に何したかは高速を降りてからにしますけど、なんていうかな、で先に要約しとくと、結局もう私のあの理論にの話になっちゃうんですけど、結局あれこれまっすぐ行けんのか、いや今まではその外部の影響によってネットサーフィンをやめようとしたわけですよ。そのアイコンをホーム画面から遠くにやるっていうのは、その外的その環境によってネットサーフィンを見ないようにしようとしてるわけですし、そのルールもそうですよね。ルールっていうのは自分の外部にありますから、自分の内部にあるルールだったらルールを明文化する必要はないですからね。いちいち自分に守ら、だって自分に守らせようとするっていうことは今自分がやってないことだから、自分の外部にあるもんだからね、それを強制しようとしたわけですよ。でもそれじゃやらないですよ。でこれちょうどコーチングの本読んでて、まさにもうそれそのものっていうような文章があったんですけど、そのコーチングの、まあ、コーチはコンピタンシー、会社とかまあ、ビジネスマンのね、例えば優秀なマネージャーのコンピタンシーみたいなのを、研修のためにバーって作って、で正直であることとかね、そういう意味でコンピタンシーってその、まあ、資質というか、優秀なマネージャーが備えている資質ですよね。でそれをバーって書き上げて、でそれをトゥードゥーリストにして、でその研修を施す先のそのマネージャーたちに配って、でこのトゥードゥーリストを一個一個ちょっとやってったら、まあ優秀なマネージャーになりますよみたいなことしたらしいんですよね。でそれやると最初の1週間とか2週間はまあみんなトゥードゥーリストを消し込むんだけど、結局やらなくなった。でそれは なんでかと、その、まあ、コーチが考えた時に、結局そのトゥーコンピタンシートゥードゥーっていうのはコーチのその人、つまりそマネージャーじゃない外部から強制されて、やった方がいいよというものであったと。だから結局やらなくなったんだと。人が何か行動をするには自分の内部から、つまりそのマネージャーたちが自分たちでその優れたマネージャーの質はこれだと、そのトゥードゥはこれだというふうに決めたら、自分たちでもっとやるようになったかもしれないっていうことなんですね。まさにそれなんですよ。今思い出したんですけど、宣言効果使ってネットサーフィンやめようとしてた時もありましたね。そういったツイッターでなんか毎日報告するみたいなやつ、あれもね、報告してる最中はいいんですよ。で1週間くらいやったのかな、結局、まあ、めんどくさいんですよね。私もともとログが好きなタイプの人間じゃなくて、いちいち報告するのめんどくさいんですよね。でやっぱそれ自体もコストだし、でやっぱ理想のあれ、なんだろうな、理想の方法じゃないんですよね、私からすると。 なんか遠くに行くならみんなでみたいなことわざあるけど、なんだろうな、その自分のタスク管理、自分の行動決定に関しては他者を使う必要性ってないはず、てかなきゃまずいんちゃうのって、結局他者依存だからね、仲間と一緒にやるとかね、何か新しいアイデアとか第三の選択を出すために他の人と対話して、まあアイデア出しするのはすごいいいことだと思うんですけど、自分の行動を実行するためになんか他者のその目とかを使うのはあんまりというかベストの方法じゃないと思うんですよ。そうで、まあそういうこともやったなっていうのをちょっとね思い出したと思うんで、じゃあ続きね、具体的な話しましょうか。まあ、これネットサーフィンやめた方がいいなっていうふうに思った時に私が考えたことを話しますね。で、まず私の仮説は結構何段階も何段階も前の前提の話から始めると結論にたどり着かないですけど、まずグッドバイブスを私の方法で今までの知識で解釈すると、グッドバイブスとは常にシステム2でいることだっていうふうに私は考えてるんですよ。システム2でい続ければ今ここしかないというふうになる。システム1になっている人が未来とか過去に恐れや不安とかを感じる。だから常にシステム2でい続ければ未来や過去の恐れや不安はないというふうに私は解釈してるんですよね。そう。そうするとちょっと、ネットサーフィンしている自分はどうかというふうに考えたわけです。でネットサーフィンしている自分はまあタブレット見てるわけですよ。その夜の状態とすると、でタブレット見て、でリンクがあったらそのリンクを、まあ、バックグラウンドで開くっつって、まあ何個が興味持ってる、まあ興味を持てるリンクをこうやってバックグラウンドで開いて、まあパッパッパって見てるわけですよね。でまた同じことの繰り返しですよ。だから永遠にそのリンクをタップし続けるということをしてるわけです。でこれって意識がそのタブレットの中のブラウザに向いてるわけじゃないですか。これだとメタ認知できないんですよ。アテンションがタブレットに行ってしまってるから。システム2でいるにはアテンションは常に自分にないといけないんですよね。だからその時に私はこう思ったわけです。タブレット、ネットサーフィンをしている限りシステム2で居続けられない。で私はシステム2で居続けたいんですよ。でもネットサーフィンしてるとそれはもう叶わないわけですよ。今言った私の仮説が正しければそれはネットサーフィンと相入れないわけですよ。私がシステムにて居続けることと。だからネットサーフィンを私はしないんですよ。でこれはネットサーフィンしない方がタスクを処理できる時間を増やせるからっていうそのロジックから来る良い悪い善悪でネットサーフィンをしないっていう選択 をしようとしてるわけじゃないですよね。これは私の中の私の仮説に基づいてネットサーフィンはしたくないんですよ。でここが違う、この違い、この日本語とか言語化してしまうとなんだろうな、大きな違いな風に聞こえないんですけど、ここがおそらくクリティカルだと思うんですよ。行動をするかどうか、ノットトゥーズをしないようにできるかどうか、まあ、両方ですよ。つまり、まあ、人間の行動ですよ。 それに関してここがクリティカルだと思うんですよ。だからエビデンスがどうとかとか、まあ、正直もう関係ないと私も思ってるんですよ。エビデンスの信頼性のレベルがあるとかどうとかって正直もうどうでもいいと思ってるんですよね。それは結局それ外部の情報ですね。外部からそのエビデンスレベルが高いものをやったらいいっていうようなことが自分の風に来て、でそれに基づいて何かやると。でもおそらくこれはうまくいかない、それをやってもその定着しない、そのグッドバイブス的な考え方をどうすればできるようになるかっていう時に、いやもう当然の帰結としてグッドバイブス的な考え方をするように自分のそのイデオロギーですよね、価値観とか、まあ、何でもいいんですよ。まあ価値観って言った方がいいかな、まあ、イデオロギー、まあ同じ意味ですけど私の中では、でそれを変えるわけですよ。自分の価値観を変えることによって当然グッドバイブス的な考え方をするようになるというか、もうそれしかできなくなるんですよ、逆に言ったらね。だって価値観のところ変わってるからね。でこれは当たり前ですけど自分の内部にあるものだから、アクシオそのケイチマーさん の, あの後遺者因果説に基づけば、内在的因果と外在的因果の比率が圧倒的に内在的因果の方が大きくなってるわけですよね。でこれがやっぱり重要だと私は確信しました、今週の経験で。それを外在的だエビデンスのレベルがうんたらかんたらとか言って、でそのエビデンスレベルが高いものをやろうっていうのは完全に外在的因果と比率が高い状態で何かやろうとしてるんですよ。多分これだとうまくいかない、少なくとも10年間私はそれでうまくいかなかったわけですよ。こうした方がいいと、ライフハッカーはこうしてるからこうした方がいいっつって、まあそれでね、その仕組みの力で無理やり押さえつけてその習慣ができたものも、まあ、たくさんありますよ、あるけれども、それでもやっぱりダウンタイムゼロまでは持っていけてなかったわけですよ。でこれがダウンタイムゼロになることによって、今までですか、まあ、今もそうですけど、まあ、タスク管理の、まあ、一般的な、ね、手法を学んだら、まあ、偏差値55ぐらい、ら上位どんぐらいか 30% か、上位 30% ぐらいのパフォーマンスは誰もが発揮できるというふうに考えてるんですよね。でそれは今も変わんないと。でもそれを私みたいにも突き詰めたら、その50偏差値55が、まあ、57とか8とかいうところまで持っていけるかもしれないと。 でもそれでもやっぱりダウンタイムゼロっていうのは実現しなかったんですよね。でもこれがダウンタイムゼロになることによって、偏差値60ぐらいまでだったら普通にいける、その頑張らなくてもいけるようになったなるんじゃないかなっていうふうな、そのワクワクがありますね。今後どうなるかですけど、そう、まあね、そんなこと言ってね、また来週あたりダメでしたっつってポッドキャスト撮ってる可能性十二分にありますけどね、これまでそんな感じだったからね。いやでも今回は明らかに何かが違う気がする。これもねコーチングの別の本に書いてあったんですけど、その人間がなんか判断するときは論理じゃないと、感情によって判断してると。でもまあこれ完全にヒューマン情念論と一緒ですよね。感情によって判断してるっていう風に書いてあったんですよね。でこれをさっきの話に当てはめると、エビデンスがどうとかっていうのも論理じゃないですか。で論理でいいっていうものをやろうとしても、まあ、うまくいかないと。でなぜならおそらくそれはその時のその人の感情がそれを許さないからだと思うんですよ。でも今回の私のこの考え方の変化っていうのは、私 の, その価値観の部分から私はあのグッドバイブス、ご機嫌でいたいわけですよ。ご機嫌でグッドバイブスで言いたいからっていう価値観があると。で、それをその阻害するわけですよね、ネットサーフィンっていうのは。だから感情レベルで今私はネットサーフィンをもう危機してるわけです。ネットサーフィンが嫌なんですよ。システム2、こんなね超ご機嫌なもう何でもできる、もうダウンタイムゼロで物事ができるこのシステム2のあれだよね、呪術廻戦読んでます？呪術廻戦っていう五条悟の過去編の五条悟とも同じ気分ですよ。でグッドバイブスで言えば常に新鮮な脳をお届けできるわけです。頭疲れないんだもん。だってなんで疲れないかっていうと過去から引きずらないから、過去に何かあったからどうとかとか、今日1日の単位でもいいですよね、もう朝から仕事してるから疲れてるとかいうことを考えないですよ。今ここしかないからね。そう、それはできたんですよ。私もその夜ご飯食べながらタブレットを見るまではずっとできてたんですよ。今ここだから疲れてない状態をキープできてたわけですよね。でもネットサーフィンを見るとアテンションが取られてしまうから、自分に向けられないから、よってメタ認知できず、でシステム2の状態で入れなくなったと。多分システム1に従ってリンクをポチポチ押す機会になってたわけですよ。そう、でも私はもうそれは嫌だからシステム2でいたいと。でシステム2でてかネットサーフィンっていうのはシステム2で、人間がシステム2でいることを邪魔するものっていう認識に今なってるから、感情レベルで嫌なんですよ、ネットサーフィンするの。別にだからといって別に他の人がネットサーフィンするのをあれですよ、非難したりとか批判とか全くしませんけど、でも私自身にとってはそういう風な今ものになったから、多分もうしないんじゃないかな。まあでもそれはちょっとまあお楽しみで長期的に見て、まあどうなってるか、次回か、次回、いやこれねまだ話したいこといっぱいあるから、今日何本撮りかするんで、まあまあ 5回目以降とか10回目以降とかまた聞いてもらって、どうなったか確かめてみてください。はい、それでは良いタスカーで。